青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、マニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き栄養士アイデア料理研究家のまこさんをゲストにお送りいたします。まこさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はね、あの前回からいろいろお話ししている、今本当日本はもう災害大国で、非常時に役立つこういろんなレシピアイデアとかスキルを身につけなきゃいけないと思うんですけど、今回まこさんにあのフェーズフリーっていう考え方っていうのをまずお話お聞かせいただいて、皆様にいろいろ具体的にお話し聞いていきたいと思うんですけれども、
はい、はい、そうですね。フェーズフリーというのは、日常と非日常というのを区別せずに、普段使いしているものやこういつもの食品を非常時にもそのまま活用するっていう防災術になるんですけど、
はあ、なんか私それ初めて知ったんですけど、はい、今私たちが普通に暮らしているものと本当に非常時になった時ってもう全然違うけれども、はいはい、それをあの同じにするっていう、同じな食品とか、
はい、
同じ道具とか、そういうことですよね、はい、
そうです。
防災術のことを言うんですね、
はいはい、
フェーズフリーって、
はいはい、というのもやっぱり非日常になった時ってもう非常事態じゃないですか、
はい、
でやっぱり混乱してると思いますし、
うん、はい、
いつもやってないことが簡単にできるかっていうと、もうパニックになっちゃってできないとか、
はい、
そういうこともあると思うんですけど、
はい、
いつも使ってるものがそのまま非常時にも使えるっていう風になると、うん、普段通りにやればいいので、
うん、
そこできちんと対応ができるっていうような、
これを使わなきゃいけないのっていうことだけでもストレスになりそうだけれども、はい、普段使ってるものが使えるんだったら、それもすごく安定に、
はい、
なんかつながる感じがしますね、
はいはい、なのでその考え方でやっぱりこのアイラップを使ってポエリ袋レシピっていうものを覚えていただければ、はい、非常時にもお料理が
確かに
パニックになって作れないっていうこともなく、あのやり方ねっていう感じで、いつも作り方で作っていただければ。
そうですね、はい、だからの簡単で楽っていうことではなく、
はいはい、
それをやってることが防災力が知らずに身についているんだよっていう一石二鳥的な感じなんですね、
はいはいはい、そうです、
ね、それはやっぱり第2回目にもお話ししましたけど、まず水っていうものを、
はい、
こう洗い物を少なくするっていうことも、はい、食器がいらないっていうこともあるんですよね、
はい、はい、そうですね、食器いらないですし、水も限られた水で何回もこう作ることができるので、やっぱりね、非常時は水が止まっちゃったりして、すごく水が貴重になってくると思うので、
はい、
本当に非常時だったら、例えばお風呂のお湯でも中に水が入るわけじゃないので、
はい、
作れるとか、もう ゆでた水をもう飲み水として使うとかもできるので、
はい、なるほど、水を大切にするし、はいはい、電気がまあ本当止まってね、
はい、
時今ゲリラ豪雨とかでもね止まっちゃったり、
ね、止まっちゃったり
しますけど、
ね、
すね、その時にガスコンロがあれば、
はい、
その湯煎ができるっていうことだし、
はい、
あとそういう時ってやっぱりどうしても非常時の冷たいご飯になって、はい、冷たいご飯食べてまた気持ちも落ち込むっていう時に、
はい、
この湯煎のあったかい食事が食べれるってことですよね。
そうなんですよね。それだけでもね、結構気力がこう湧いてくるというか、
うん、
あったかい食事ってやっぱり大事なので、そういう時にも食べていただけるっていうのは本当に、はい、メリットになると思います。
あとは鍋が1個でいいっていうこともあるってことですね、は
い、そうですね、うん、鍋1個でいろんな、まあ、もちろんね、普段の日常生活でも何品も一気にできちゃうって言って楽っていうのもありますけど、そういう非常時も鍋一個しかないってなっても、一気にたくさんの料理が一個で作れちゃうっていうところは、はい、すごい役立つところかなと思います。
他にありますか？
はい、まあ、衛生的っていうのもありますかね。袋の中で調理するので、こうベタベタ触るわけでもないので、
はい、
やっぱり、ね、先ほども言ったように水が出ないとかっていうことも、はい、あるので、
はい、
手を洗ってとかもできなかったりすると思うので、はい、そういう時にも袋に入っていると衛生的に調理もできるっていう部分もありますし、そうですよ、ね、
はい、袋の中でこねたり袋の中でもするから、
はい、
直接触らないし、
はい、
あともう、まあ、本当はね、気持ちを豊かにしたいからお皿に乗せてもいいけれども、はい、そのままも食べれてしまうっていうこともありますもんね。
袋のままで食べられるので、
ね、お皿にポンと置いて、
はい、
そうするとまあね、本当にお皿汚れないし水も使わないし、はい、衛生的でもこの非常時はあるっていうことですよね、はいはい、他にありますか。
あとはですね、ちょっとしたことなんですけど、やはり非常時だとこう皆さん一緒の部屋でこう寝泊まりしたりとかもありますけど、はい、匂いも煙もあまり出ない調理法になるので静かに調理もできますし、他の方をこうちょっと休んでるのに起こしちゃうっていうことも少なく調理ができるっていう、そういう配慮にもなるの で、ね、そういうちょっとしたポイントもあります。
だってね、こう焼くと煙出ちゃいますけど、はい、
そうですね、すごく匂いが出ちゃったり、ね、もう音も出ちゃったりとかっていう、
袋の一つで完結するっていうことですよね、はいはい、そっか、本当こんなにいろんなメリットがあって、であのお米も炊けるんですよね。
はい、そうです、袋でねお米が炊けちゃいます。
それちょっとね高騰になりますけど、はいはい、教えていただけますか。
はい、うん、本当に簡単なんですけど、普段炊いてる水とお米を袋に入れるだけなんですけど、まあ、例えば1合の場合、はい、200ml ぐらいの研いだお米にお水を入れて、
はいはい、
で袋を空気を抜いて縛って、
はいはい、
あと湯煎を20分から30分ぐらいすればもうできてしまうので、
袋にお米入れて、
はい、
ちょっと洗った後に入れて、
洗った後にお米を入れてお水を入れ て、
で縛る、
で空気を抜いて縛る、はい、
でまあ今、まあ、じゃあ非常時だとして、はい、ガスコンロに、
はい、
お鍋を乗せて、であの水からじゃなくて お湯から、
そうですね、はい、お湯沸騰させて、
沸騰させて、
はい、うん、で沸騰したらその中にポチャンと袋を入れて、
あれを忘れちゃいけないですね、
ポイント、大事なポイントで、うん、耐熱皿を敷いてから袋を入れていただく。
じゃあの、ね、料理とかあんまされない方は細かいことが気になると思うんですけど、はい、じゃあ鍋用意して、はい、耐熱皿も入れちゃった方がいいですね。それで お水を入れて沸騰させた方がいいですね、
はい、はい、忘れちゃう場合もあると思うので、うんうん、その場合は先に入れてた方がいいかもしれないですね。
そうですよね、
はい、
でそれで沸騰したお湯に作ったポリ、はい、袋のお米を入れて、
はい、
で20分ぐらいですか。
そうですね、うん、20分から30分ぐらい、ま、あの半透明なので、はい、見た目でこう芯があるなとかは見えるので、
はい、
大体20から30分ぐらいブクブクさせながら湯煎していただくっていう感じです。
それでもう出来上がったらこう、
はい、
ビニール開けたらお米が、
はい、そうですね、
炊けてるんじゃなくても、
ちょっと時間があれば10分ぐらい蒸らしてもらって、は
い、あ、 そうね、それもいいですね、
はい、でこうまあしゃもじで混ぜるような感じで袋の上からちょっと熱いので布巾とかでこう包んでもらってこう揉みほぐすみたいな感じでやってもらったら、
10分でそのまま出しちゃうよりはちょっとそのまま、
はい、そうですね、蒸らしみたいな感じで余裕があれば置いて、
ポリ袋は開けない方がいい、
開けないで大丈夫、開けなくていいです、
開けなくて、
はい、
で蒸らして、
はい、
それで開けたら、
はい、
そこであの本当 のジャーとかと一緒ですよね、
はい、
あのかき混ぜて少しこう、
はい、
空気をこう入れるような感じにすれば、
はい、
もう非常時でも炊きたてのご飯みたいな感じになるってことですよね。
炊きたてのご飯が、はい、できますね。
それ簡単ですね。
すごく簡単です。あとはねちょっとポイントで、
はい、
まあ、そこも余裕があればなんですけど、30分ぐらい、はい、最初お米溶いて、お米とお水をポリ袋に入れて浸水させて、
はい、
から湯煎していただくとよりうまく炊けます。
少しお米に、はい、あの水分入れるっていうちょっと人技があると、はいはい、それはもうあの土鍋とかあれ、
はい、
でも同じことですよね。
そうですね、同じことで余裕があったらそうやっていただく方がうまく炊けますね。
少しお米を柔らかくしてからやると、
はいはい、
でもそれ非常時にあったかいの食べれんの本当に今、ね、そういうことが起きない方がいいですけど、
はい、
本当にいいですね。
そうですね、もうすっごくもう役に立つと思います。
ちなみにあの袋麺もあるんですよね、
はい、そうです、袋で麺を作るっていうのもありますね。
その袋麺っていうのは、はい、あの袋の麺に味をつけるものが一緒に入ってるものが非常時として買ってあったら、
はい、
それもできるっていうことですよね。
そうです、それもできます。
それも同じですか。
もうそれも、うん、あの袋の中に、まあ、袋麺に書いてありますよね、水をこれだけ入れてくださいみたいなのと、はいはい、うん、あの粉でスープとかが入ってると思うんですけど、はい、それはもう全部袋に一緒に入れちゃいます。
一気にね、
一気に入れちゃいます。
普通だったらあの沸騰したものに入れるんだけれども、はい、もう全部入れちゃうってことですよね。
袋に全部入れちゃいます、
うん、
で袋に全部入れちゃって て、うん、こう沸騰したお湯がありますよね。ね
またそれも忘れないで、ね、
鍋のとこに、はい、忘れないように皿を引いていただいて、
それは絶対忘れちゃ
ダメ、はい、でそこに、まあ、袋に全部入れたやつ、空気抜いて縛ったもの、それを入れます、
はい、
で、まあ、沸騰しているところに入れるんですけど、通常よりちょっと時間がかかるっていうのがあるので、
あ、
まあ、袋に表示されてるより2分ぐらい、1、2分ぐらい長めに茹でていただくっていうだけで作れちゃいます。
は
い、
それで味が染み込んだものになるってことですか。は
いはい、そうです。で、まあね、防災でそういう非常時だったら、そのまま丼に袋をポンと入れてもらって、はい、上を切れば丼は汚れずに食べていただけますよね。
なるほど。はい、その中にポリ袋の中に全てセットされた出来上がったものができちゃうってことですよね。はい、
そうです。
本当にあのガスコンロとガスボンベとアイラップとカップラーメンは絶対、はい、
そうですね。
あ、袋麺の、
そうです、袋のインスタントの方の
インスタントの ね袋麺は用意したら、それだけで、お、実は美味しいじゃないですか。
はい、
できちゃうってことですね。
はい、そうです。
これやっぱり私もあの、ね、この本を、ね、私たちは作ってるからしてましたけど、この耐熱皿っていうポイントとアイラップさんのものっていうことを、これ知ってるだけでも本当違いますね。
は
い
は
い、
そうですね、もう全然違うと思います。うん、で、まあね、そんなに難しい操作はないので、
はい、
一回ね試して作っていただければ、
はい、
ちょっともう次からもできるような簡単な作り方なので、
はい、
ぜひまだやったことないよっていう方は一回試していただきたいですね。
そうですね。
はい、
ではじゃあ次回はあの本当まこさんにおすすめのレシピを、ね、
はい、
口頭になりますけれども、ぜひぜひ教えていただければと思うんですけど、もう私もおすすめのレシピをぜひ、
はい、
あのご紹介したいと思います。まこさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
まこでした。
まこさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。